続きまして聖書朗読をいたします。今日はヨハネによる福音書3章1節から15節、ヨハネの福音書の3章1節から15節、新約聖書の、167ページ後ろの方の新約聖書の167ページになります。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよ、イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれなければならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこへ行くのか知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私の証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子の他には天に昇った者は誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。今日はこの箇所から御霊による神聖と題しまして、岩本牧師からの説教となります。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。今日はいつも全国で学んでいるマタイの福音書ではなくて、ヨハネによる福音書から説教したいと思います。どうしてかというとですね、今日はペンテコステという、教会の小売の中では3つ、キリスト教会の小売の中では3つ大きな祭りがあるんですが、その1つであるペンテコステと言われるものだと思います。1つはね、皆さんご存知のクリスマス、それから、イースター、それからペンテコステとなります。ペンテコステというのは、イエス様が天にお帰りになってから10日間エルサレムで祈り続けていた弟子たちのところにイエス様の御霊、聖霊が下った。それによってキリスト教会の始まりとなったという、そういう日です。イエス様を十字架にかけたユダヤ人たちを恐れて、弟子たちは本当にひっそりとしていました。隠れて祈っていた弟子たちがですね、一人一人イエス様の御霊を受けて新しくされて立ち上がり、イエス様の十字架と復活を証しし始めた。それがペンテコステです。このペンテコステの日、今からもう約2000年前にもなるわけですけれども、この日ペテロの説教を聞いて3000人の人たちが改心し、コンバージョンして、そしてバプテスマを受けたと記録されています。 人間の常識では考えることのできないような出来事が起こったのです。捕らえられたイエス様をですね、見捨てて暗闇に逃げていったペテロ、自分も捕らえられるんじゃないかと思って怖くなって逃げていった絶望したペテロです。イエス様は復活なさった後、40日間にわたって弟子たちに現れて、ご自分が生きていることをさまざまな証拠を持って、表されました。しかしそれでもペテロだけはイエス様の復活を明かしすることができなかったのです。力がなかったからです。またイエス様自身を、イエス様を本当に告白していく聖霊が彼らの中に与えられていなかったからです。しかし今このペンテコステの日に、ペテロの説教を聞いて3000人が改心する、その日のうちにその場で改心するような出来事が起こりました。聖霊というのは人間を根本から作り変える力がある、それが聖書の主張です。この3000人の人たちはペテロが幽霊だったから改心したのではありません。聖霊が彼らを新しくしたのです。最初120人の人たちが集まって祈っていた時に聖霊が下ったと聖書に書いてありますけれども、しかしこのペンテコステの日に聖霊を経験したのはこの最初の120人だけではなくて、ペテロの説教を聞いて改心した3000人の全ての人たちに聖霊が与えられたのです。それがペンテコステの出来事でした。ですから私たちも聖書の言葉を聞いて、イエス様の十字架と復活の説教を聞いて、本当にそうだなと、このイエス様の十字架と復活は私のためにあったんだと心から思うことができるときに聖霊が注がれているのです。私たちは今このように礼拝に集っていますけれども、なぜ礼拝に集っているんでしょうか。何度も聞きますけれども、人に誘われたから聞けるという場合もあるかもしれない、あるいは習慣できているという人もいるかもしれない。日曜日というのは礼拝に行くもんだと、私のように小さい時からずっと教会の中で育った人間は日曜日に教会に行かないと何か掃除が狂うみたいな、もうほとんど習慣になってしまっているような人間もいるかもしれない。しかしもし私たちが自分の現状に 100% 満足して、神様なんかになったって私は大丈夫って心から思ってるんだったら、どんなに人に誘われても1回ぐらいは教会に来ても続けてくるということはないだろうと思います。また毎週来られる方々も自分の力では作り出すことのできないものを求めてやってきているのではないでしょうか。ローマ時代にアウグスティヌスという指導者が、教会の指導者がいました。彼は言いました。主よ、あなたは私たちをあなたに向けて創造なさいました。だから私たちはあなたの身元に行こうときまで魂に安らぎを得ることができませんと、告白という有名な本の一番最初に書きました。私たちが礼拝に集うのは、私たちが神様に向けて、神様の方を向けて、創造されていて、そしてそこに魂の安らぎがあるからだと、それを求めているからだとアーグスミスは告白したのです。しかしね、私たちじゃあどうやったら神様のところに戻れるんだろう、神様のところに帰りたい、神様を求めてやってきた、でもどうしたら神様のところに戻ったってことになるんだろうって思うことってあるかもしれないですね。それを可能にするのが聖霊の力である、聖霊であると聖書は言っています。自分の知恵で神様を見出すことも、自分の力で自分を新たにすることもできないものに、聖霊が働きかけてくださって私たちを新たにし、神様の中に私たちの存在を保ってください。神様の中に存在の場所を与えるもの、それが聖霊であると聖書は言います。私たちも今日さまざま心を縛るものがあるかもしれない。しかしそういう状況から解放されて新しくされたいと願うのです。自分を汚れや心の中のうめきから解放して、私たちを本当に新しくしてくださるイエス様の命をいただきたいと思って、私自身もこの礼拝に集っています。 それはどういうことなのかということをですね、今あの司会のハイルさんに読んでいただいた、箇所から、学んでいきたいと思います。今でもヒット中なのかもしれませんけれども、あの千の風になってっていう歌がもうあちらこちらで聞こえますけれども、ちょっといろいろ調べてみますと、やっぱりあの歌は一番説得力のある説、作詞の詩のですね、作者が誰、もともとどういう人であったかということについて最も説得力のある説は、やっぱり彼女はユダヤ人だっただろうという説だと思います。で、私も最初に千の風に乗っての、になっての英語の詩を読んだときに、絶対ユダヤ人しかありえないと思いました。ユダヤ的な、日本人だったらね、なんで風になるのって思いますよね。でもユダヤ人であれば風になるっていうのは当たり前のこと。どうしてかというと、ヘブライ語で風っていうのはルアハっていうんですね。ルアハで霊という言葉もルアハで、聖書が書かれているギリシャ語でも、風もプニューマ、霊もプニューマです。ですから、神様、聖書の中でね、人が死んだ時には体は、肉はそれが取られた土に帰るけれども、霊は、それを送られた死のもとに帰るという、言葉があります。ユダヤ書の言葉がありますが、その風という言葉と霊という言葉が同じ言葉なんですね、聖書の書かれた言葉では。だから千の風になってという歌を聞いた時に、こう絶対に聖書的な背景がある人が、書いた詩に違いないと思っていました。まあ、ちょっと今日さっきあったでしょ、風は思いのままに吹くというところがありましたが、そこと絡めてですね、話、そのことを絡めて今日のところ読んでいきたいと思っています。ここにニコデモというユダヤ人の指導者、議員が登場します。このテキスト、今読んでいただいたテキストから、調べること、どういうことかというと、彼はファリサイ派に属する律法学者であったということです。そしてユダヤの最高議会の議員であった。ユダヤ人の精神的な教師であったことがわかります。旧約聖書、おそらくですね、旧約聖書をよく知っていて、旧約聖書に精通していて、政治的な力も社会的な力も持ち、ユダヤ人の中で先生と仰がれる、そのようになった人です。その人がまだ駆け出しの30歳ぐらいのイエス様のところにやってきました。夜やってきたと書いてあります。どうして夜やってきたのかということについては様々な解釈があります。で、様々な解釈がありますけれども、おそらく、ニコデモに対して批判的なことを言う人は、言うわけですね。他のユダヤ人の顔を恐れたからじゃないかというふうに思う人もいる。あるいはニコデモに対して好意的な解釈をする人は、当時のユダヤでは夜が聖書の学びをする時だった、先生のところに行って学ぶのは夜だったからだというようなことを、解釈する人もいます。またあるいは夜来たということは、学問的にも社会的にも、あるいは宗教的にも指導者としての立場を確立したニコデモがなおその心は闇の中にいたということを象徴的に表しているということを、そのように解釈する人もいます。この人がイエス様のところにやってきて、言います。ラビ、これは聖書の先生のことをラビと言いますが、ラビ、先生という意味です。私ともあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからですと言いました。このちょっと前を読みますとね、イエス様はエルサレムで奇跡を行っておられて、それを見て多くのイスラエルの人たちがイエス様の御名を信じたと書いてあります。ただその場合、表面的に受け入れたということなんですね。イスラエルをローマ帝国から解放する者としてイエス様を信じたということで、イエス様を神の御子、自分の救い主として信じたということではありませんでした。そしてイエス様もそのことはよく知っておられました。 で、そういう状況があってニコデモは私どもはと言ってイエス様に近づくわけです。私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています、私たちはと言って近づいた。で、ある意味でエルサレムでイエス様を受け入れたそういう人たちの代表としてイエス様に対する支持を表明しに来たというふうに捉えることもできるかもしれません。私たち、イエス様と相対した時に私たちはって言うかというと多分言いますか、多分言えないんじゃない、一対して喋っている時ですね、ちょっと感覚がちょっと違うんじゃないかというふうにも思うんです。私はってなぜ最初言わなかったかというところにこの人の問題があったかもしれないと思うのです。しかし神の元から来られた教師ということによって彼はやっぱりイエス様に期待するところがあった、そのことを表しているように思います。イエス様はそのニコデモの言葉を聞いたときに、そのあなたたちとはおっしゃらなかったんですね。ニコデモは私たちはって言いましたけれども、イエス様はニコデモに向かってあなたたちはとおっしゃらなかったんです。あなたは直接ニコデモに語りかけた。で、それはニコデモの心の底に埋め気があったからです。それをイエス様は見抜いて衝撃的な言葉をおかけになる。イエス様、イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母の体内に入って生まれることができるでしょうか。これはっきり言っておくと書いてありますが、これはもともとはですね、アーメンアーメン、私はあなたに言いますという意味です。で、アーメンというのは真実という、ヘブライ語なんですけれども、どういうことかというと、私は私の真実をかけてあなたに言います、私はな、私の真実をかけてあなたに言いますという意味です。そしてイエス様は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない、神の国に入ることはできないとおっしゃったのです。この新たにというのは上からという意味でもあると言われていますけれども、これはこの言葉によってイエス様は聖霊による新生、新しく生まれること、そういうことを意味しておられます。これに対してニコデモは、年を取った者がどうして生まれることができましょう、もう一度母の体内に入って生まれることができるでしょうかと答えます。ちょっと話が噛み合ってないように見えますよね。イエス様が言おうとしていることをニコデモは全く分からなかったのかというふうにも思います。私もそう思ってた、ずっとそう思ってたんですが、少し調べてみますと実はそうじゃないということが分かりました。ニコデモはですね、パリサイ派に属する律法学者だったわけです。旧約聖書のことをよく知ってるわけです。だからおそらく私たちが考えるぐらいのことは分かってるはずなんですよね。もっとよく知ってるはずです。そうだろうと思います。中華書などを読みますと、新たに生まれるという言葉は当時よく使われてた言葉なんです。で、それは異邦人がユダヤ教に改宗したときに新たに生まれると使われて、そういう言葉でそれを表現していたということです。しかしパリサイ人である、つまりユダヤ人である自分に向かって、ユダヤ教に改宗しなければ神の国を見ることができないという意味でイエス様がこれを言ったとはとても考えられない。ニコデモはそのことはすぐ分かるわけです。だからニコデモはきっと新しく生まれるということを別の意味で解釈したに違いないと思うんですね。皆さん、こう聖書ってこうやってイエス様とニコデモの会話ってほんのこのぐらい、聖書でこのぐらいですよね、ほんのちょっとだけど、何時間も話してるんですね、本当はね。本当は何時間も話してるはずなんです。その間にいろんなことが言われたに違いない。でもその全てが書かれてるわけじゃなくて、ポイントとなるところだけがこう書かれてますので、私たちはそれを補って考える必要があるわけです。おそらくニコデモは旧約聖書に記されている 新生、新しく生まれるということを考えたに違いないと思います。何回かですね、旧約聖書の中に聖霊が激しく下って新しくされたという表現が出てきます。例えば、サムエル記の第一サムエル記の10章には、一番最初のイスラエルの王様となったサウルのことが書かれていますが、ベニヤ民族のサウルが預言者サムエルに出会って王民職の油を注がれますけれども、その後預言者の一軍に出会って神の霊が彼に激しく注がれて、彼は新しい人間となるということを経験したと書いてあります。またサムソンとかですね、ダビデというような人たちも神の御霊を激しく下って新しくされるという経験をしています。また預言書のエゼキエル書の中にも新しい心を与える、新しい霊を与えるという、言葉であります。だからニコデモは霊的な意味での神聖ということを知識として知らないわけじゃなかったということになるわけです。ただ旧約聖書に出てくる御霊による神聖というのはごく限られたものに、しかも特別な働きをするものだけに与えられていたものでした。ニコデモが年を取ったものがどうして生まれることができましょう、もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうかということを言いましたけれども、これは彼がイエス様が言ったことを全く理解することができなかったということを表しているのではなくて、むしろニコデモの挫折感や絶望感を表していると理解することができるのです。ニコデモの言葉を平たく言い換えたら次のようになるかもしれないと思います。もしサウルやダビデが経験したような御霊による神聖ということを経験しなければ神の国に入ることはできないとあなたがおっしゃるのであれば、私にはそれは無理ですと彼らは言ったんだと思います。旧約の時代、ごく限られた選ばれた人々にしか与えられなかった特別の経験、どのようにしたら私はそれに達することができるというのでしょうか。ある意味私もそれが自分に起こるならと長年求めてやってきた。しかしダメでした。自分の長年の努力や知識では新しい命に達することはできなかった。もしもう一度母の体内に戻って人生をやり直すことができるのなら、そういうチャンスも与えられるかもしれない。しかしそのようなことはもう不可能なのですと彼は言いたかったんじゃないかと思うのです。だから年を取った者がもう一度母の体内に戻って人生をやり直すことはできるでしょうか。できない、もう不可能だ、私は新しくもう一度生まれるということはできないとニコデモは言ったのです。それに対してイエス様は何とおっしゃったか。五節、イエス様はお答えになった。はっきり言っておく、アメンアメン、私はあなたに言います。イエス様はもう一度言われます。私の真実をかけてあなたに言います、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれなければならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りであるとおっしゃいました。この言葉はですね、非常に愛と慰めに富んだ言葉です。イエスはもう一度言われました。私の真実にかけてあなたに言います、言われました。水と霊によって生まれなければと言いますけれども、水っていうのは古い自分に死ぬということを話します。バプテスマっていうのも洗礼というのも 水をかけられたりあとは水に浸されたりしますけれども、それは死ぬ、古い自分に死ぬということを意味するのです。罪に支配された古い肉が死ぬこと、そのことと聖霊によって新たに生まれることが神の国に入るためには必要なのだ。聖霊によって霊的な存在として新たに生まれ変わることが必要だとイエス様はおっしゃいました。確かにあなたが言うように古い肉のまま、罪の原理に生きている肉のままでは永遠の命に達することはできないでしょう。また神の国に入ることはできない。しかし新たに上から生まれるということによって神の国に入る、 聖霊によってあなたもそれを経験するようになるとイエス様はおっしゃったのです。なぜか、風は思いのままに吹くからだとイエス様はおっしゃった。あなたに生まれなければならないという言葉に驚いてはいけない、失望してはいけない。あなたも新たに生まれ変わることができるんですと言うんです。風、聖霊は思いのままに吹くからだ。さっき霊という言葉と風という言葉は同じ言葉だと言いましたけれども、風は思いのままに吹くとイエス様がここにおっしゃったのは、それは霊は聖霊の風は聖霊は思いのままに吹くからだとイエス様がおっしゃった。風がどこから吹いてきてどこに行くか誰も知ることはできない。しかし私たちは風の声を聞きます。同じように聖霊がどこからやってきてどこへ行くのか誰もそれは知りません。しかし私たちは聖霊の声を聞くんだとイエス様はおっしゃるんです。聖霊の声とはイエス様こそ唯一のただ一人の救い主であることを教える声であり、私たちの中にある罪を認めさせる声であり、また罪が許されていることを教える声、そしてどんな時にも見捨てない慰め主の声です。この声がどこから来てどこへ行くのか誰も知らない。しかし確かに聖霊が私たちに吹いてくるときにイエス様のことが分かるようになる。決して見捨てずに私たちを救い許すイエス様が本当に分かるようになるのだとイエス様はおっしゃっているのです。どこから来てどこに吹いていくのか知らないということからですね、私たちの中で聖霊がどういうふうに私たちを作り変えていくのか、またその実存をどういうふうに転換するのか、そのメカニズムは隠されている。私たちはそれを全て知ることはできないでしょう。しかし確かに聖霊がやってきてあなたを新しいものにするのだとイエス様はおっしゃっているのです。人がもうダメだと思うところにも聖霊は吹いてくる。どんなに頑張ってもダメだったと思うところにも聖霊は吹いてあなたを新しくする。罪と絶望のどん底にいる私たちのところにも聖霊の風は吹いてきて私たちを新しくする。私たちは諦めと失望の中に生きなくてもよいのだ。聖霊が思いのままに私たちのところに吹いてきてくださるからだ。イエス様はこのように教えておられるのです。ところがニコデモはこれまでの挫折感や失望の記憶があまりにも強かったのかもしれないと思います。どうしてそんなことがあり得るでしょうかと言っています。これは神学的な反論でも無知ということでもなく、イエス様の励ましの言葉を信じたくても信じることができない苦しみの表明です。そんなこと私に起こるはずがない、ありえない、私はそれを信じることはできませんというニコデモのうめきです。それを聞いてイエス様は嘆かれるんですね。イスラエルの教師が聖霊の働き聖霊の恵みを理解し信じることはできないとはと言ってイエス様は嘆かれます。しかしイエス様はそこで責めてるんじゃないんですね。責めてるんじゃないんです。次のように言われます。14節。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように人の子もあげられなければならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためであると言われました。モーセが荒れ野で蛇をあげたというのはこれは民数記に書かれている出来事ですけれども、もう荒野で旅をする人たちがですね、毎日神様からマナをもらいます。食べ物をもらう。だけどもマナなんかも飽き飽きした、こんなもんばっかり食ってからもう本当に、もう飽きてしまったと言った時にですね、神様は怒って毒蛇をイスラエルに送る。で多くの人たちが噛まれて死にました。でそれでイスラエルの人たちはモーセに神様祈ってください、私たちが泥棒されましたと言うと、モーセは神様に祈るわけです。そうすると神様はモーセに言われる。聖堂で蛇の模型を作ってそれを竿の上に立てなさい。その聖堂の蛇を仰ぎ見た者たちは命を得る、生きると言われた。人の方法ではなくて神様の方法によって救いがもたらされることを述べておられますが、 そしてその蛇を仰ぎ見た者たちは生きたと聖書に書いてあります。でイエス様言われるんです。同じように私も十字架の上にかけられるんだって。同じように私も十字架の上にかけられる。人の子というのはイエス様のことです。人の子もあげられなければならないとする。私も十字架の上にかけられる。それを仰ぎ見る者は生きる、永遠の命を得る、新しい存在と変えられるのだと言われます。私はイエス様おっしゃるんですね。私はあなたのために十字架にかけられて死ぬよってイエス様にニコデモにおっしゃっているんです。しかしあなたはそれを仰ぎ見るとき生きる。私は自分、私の真実をかけてあなたにこれを言います。アーメンアーメン、私あなたに言うって言ってイエス様はこれを語っておられる。ニコデモのために命をかけて、ご自身の真実をかけて言っておられる。私はあなたのために十字架にかかる、私を仰ぎ見る者は命を得ると、イエス様はおっしゃった。聖霊が吹いてくるときにこのイエス様の十字架の意味が分かる。その時は必ずやってくる。聖霊は自由に吹くからだと言われます。私があなたに聖霊を送るとイエス様はおっしゃっているのです。ニコデモは学問を収めた人でした。努力して本当に頑張って生きてきた人です。それによって民の指導者として仰がれるまでになりました。しかし自分の努力と頑張りではどうしても抜け出ることができなかった暗闇がさらに彼の中にあったのです。ある意味で神の御霊によって満たされること、新しい存在とされること、神の国の祝福の喜びに入れられることを人一倍願っていた人ではなかったでしょうか。イエス様はこのニコデモの魂の叫びに耳を傾けられたのです。一見噛み合わないように見える会話の中にニコデモの心を満たそう、ニコデモを新たにしよう、ニコデモを本当に満たそうとするイエス様の思い、気迫迫るものを本当に感じるような気がします。ニコデモはこのイエス様との出会いによってイエス様の弟子の仲間入りをします。十字架の意味、十字架の奥義というのはこの時には分からなかったでしょう。しかしイエス様の言葉を信じて、いつか新しく作られる日がやってくることを信じて、彼はイエス様についていくようになるのです。そしてイエス様に対する敵意と憎しみが渦巻く議員たちの中でイエス様を弁護するものとなりました。そしてイエス様が十字架にかけられた時に、同じ議員仲間であったアリマタヤのヨセフと一緒にイエス様の遺体を十字架から下ろし、そしてそれを葬るのです。イエス様は言われました。私の十字架を仰ぎ見る者は救われる、命を得ると。ニコデモはイエス様の十字架のすぐ下まで行って、イエス様を十字架から下ろして、そしてイエス様の血だらけになった体を洗って、そしてイエス様の体に薬を塗ってミイラのようにぐるぐる巻きにしていく。これはニコデモやってるんです。イエス様の十字架に一番近いところにいたのがこのニコデモでした。あの夜のイエス様の真実をかけた会話、あなたを新しく生まれさせるために私は十字架にかかるとおっしゃったイエス様の真実をの言葉、それが今ニコデモの上に実現したのです。ニコデモはどんな思いでイエス様の体を洗い、薬を塗り、体を布で巻いていったでしょうか。ニコデモの実存を根底から作り変えないでおかないと言われたイエス様の真実、その絶大な愛に全存在が震えたに違いないと思います。ニコデモはイエス様の備えの、葬りの備えをし、イエス様を墓に納めた時に、古い自分に死ななければ、そして霊に言わなければ、新しい神の国を見ることはできないと言われたイエス様の言葉、 水によらなければ、古い自分に死ななければと言われたイエス様の言葉を思い出したと思います。そしてイエス様を墓に葬り、大きな石をゴロゴロと転がしてイエス様のお墓を封印したときに、自分もイエス様と一緒に死んだのだと、イエス様は私のために死んだのだということをニコデモは本当に心の底から納得したのではないかと私は思います。イエス様は3日目に蘇って弟子たちに現れた後、40日後に天に帰って行かれました。そして聖霊を風のように人々に送られたのです。それがペンテコステの日です。ニコデモも120人一緒に祈っていた人たちの中にいたはずです。そして聖霊の火が、聖霊の風が火のようにニコデモにも注がれたのでした。聖霊が啓示してくださったイエス様は、ニコデモが知っていた、人として知っていたイエス様よりもさらに栄光に満ちておられ、聖霊が啓示してくださったイエス様の十字架は、ニコデモが自分の目で見た十字架よりもさらに栄光に富んだ力強いものであったに違いありません。ニコデモはイエス様の御霊、聖霊によって全く新たな存在として作り変えられるということを自分の経験として知るようになったのです。ニコデモがイエス様から聖霊による神聖という話を聞いてから、その本当の意味を知るようになるまでには約3年間が経っています。イエス様の十字架と聖霊の降臨という出来事を経なければならなかったのですけれども、イエス様の真実をかけたお約束は確実なものとしてニコデモの上に実現しました。そんなことはありえないというニコデモの叫びは、仮にそういうことがあるとしてもそんなことが自分に起こるとは考えられないという苦しみだったのです。しかしイエス様はその嘆き、苦しみ、うめきを本当に受け止めてくださった。そして私が十字架にかかることによって、聖霊を吸うことによってあなたにそれを行うと言われたのです。私たちもニコデモのように思うことがあるかもしれません。他の人たちは新しく生まれ変わり、喜びと希望に満たされて生きているように見える。しかし自分にはそういう日は来ないんじゃないか、度重なる挫折の記憶や取り返しのつかない失敗や罪、絶望の中に迷い込まれた人にとって新しく生まれ変わることができるという言葉は空ごとのように響くことがあるでしょう。しかしイエス様はおっしゃるんです。聖霊は思いのままに吹く。誰の思いのままか、聖霊の思いのままなんです。私たちの思いのままではなくて、聖霊ご自身が思いのままに吹いてくださる。聖霊は私たちのところにも吹いてきて、イエス様の十字架と復活を啓示してくださる。決して見捨てないイエス様を表してくださるのです。聖霊が示してくださる十字架には、これを仰ぎ見る私たちの存在を本当に根底から作り変えないでおかないような圧倒的な力があります。これを仰ぎ見ることができるように私たちを助けてくださる聖霊の恵みがあります。たとえあなたが今絶望の中に倒れているとしても、たとえ自分では抜け出せない悲しみと暗闇の中にいると思うことがあっても、聖霊の風は必ずあなたのところにやってくるのです。そして十字架をあがせ、あなたを新たなものにするのです。イエス様言われました。神様から受けた聖霊、聖書は言っています。イエス様は神様から受けた無限の聖霊を私たちに送ってくださると。私たち一人一人本当に希望を持って信じてまいりたいと本当に思います。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。イエス様、ニコデモがやってきたあの世、あなたは本当にご自分の真実をかけてニコデモにお約束なさいました。 私たちの目にはニコデモは愚かなようなもののようにもう見えるように聞こえる、そういう会話の中で天のお父様、イエス様、あなたご自身はニコデモを本当に受け止めてくださって、ご自身はニコデモのためにお捧げになったのです。私たちもあなたとの会話の中で本当に神様、なかなかあなたのおっしゃる恵みが分からなくて愚かな答えを返してしまうようなことも多々ありますけれども、そんな私たちあなたは本当に受けてくださっていて、天のお父様、私たちに真実の言葉をかけてくださることを本当にありがとうございます。天のお父様、ニコデモの上に実現したあなたの十字架の約束と復活、天のお父様、それは私たちの上にも与えられました。そして今あなたを仰ぐ私たちの中にも天のお父様、命が与えられていることを感謝いたします。天のお父様、どうぞこの聖霊による新しく生まれ変わるというあなたのペンテコステの恵みを私たち一人一人が本当に深く深く体験することができるように、あなたが聖霊を注いで一人一人を助けてくださいませようにお願いいたします。天のお父様、どうぞ今週一週間の歩みもあなたが守り導いてください。さまざまな状況の中で苦しみがあるかもしれないけれども、その中にあってもあなたが一人一人を助けてくださいますように、あなたの命によって生かしてくださいますように、あなたの希望をどんな時にも与えてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。
アメン。